そうするとそれやってると仕事遅い人早くなる、
はい、
なるんですかね、
はい、間違いなく。キッチンタイマーで仕事を意識するだけで、
はい、
平均3倍早い人10倍ぐらいのスピードになります。
それだけでもう3年のこと1年だし10年のこと1年じゃないですか。
そういうことです。
ということはもうこれの主題の売り上げを上げるっていうのも1年で考えてることはもしかしたら 1,2 ヶ月で
できちゃう可能性もあります。
ありますよね、はい、ぜひやってみましょう。僕もやります。
本当に実績出てる話しかしてないので、
はい、
この本も話も、
はい、
嘘ついてないですよ。
クライアントにも指導してるし、はい、自分もやってることばっかりですよね。
うちの会社もピッピッピッピッなりまくりですよ。
いや僕もストップウォッチキッチンタイマー使いますけど確かにいいですよね。わかりました、ありがとうございます。では次、先ほど完璧主義のお話はまあちらっと出てきたので、はい、壁についてもうこれがね結構大きな一つの主題かなと。
こう、
うん、目指した時に、
はい、
まあ、今までのところもちょこちょこ目標設定とかの話でもそうだし関連してるんですけど、まあ、壁にぶつかるわけですよね、
うん、
常に、
うん、
常に、
うん、
で壁がこうだいたい巨大なんですよね、
うん、
で巨大なので、巨大な壁はこう見上げてしまって解決の仕方わからないので引っ返すというようなことが結構その目標達成であるとかそもそも企業をかつ売り上げを上げていくとかというところで一つの重要なファクターかなと思うので、はい、で壁っていうものに対して壁にぶつかったらじゃなくて壁っていうことに対しての江藤さんの考えをちょっと教えていただければ。
壁にぶつかる
とこれはですね、ごめんなさい、はい、ページで言うと68ページですね、66ページから始まってるようなお話ですね。目標とかあと壁この辺のお話ですね、
はい
はい、
壁にぶち当たったということは、
はい、
その道は合ってるよという合図なんです。
皆さん聞かれましたでしょうか。壁にぶつかったということはその道は合ってるよという合図だそうです。はい、
それをまず感じる力は、はい、実は達成した後で分かります。それをやっぱね、はい、みんなうまくいった時に過去振り返らなすぎって思うんですよ。
なるほど、はい、
例えば浪人して大学行かれた方がいます、
はいはい
ね、で、社会人になってます、
はい、
浪人したから今の自分があると思いませんかっていう話なんですよ。
なるほど、はい、
その時に、達成したものをがあるのは過去のおかげなんですよね、うん、その時にいろんな壁があるわけです。その今一つ一つでっかいのボンって浪人したっていう話なんですけど、うん、本当は現役で誰でも行きたいわけですよ。浪人しちゃったから、うん、けど目標大学生になったわけですね、
うん、
早稲田大学か、はい、明治大学かはどうでもいい話で、
うん、
大学生になるという目標のために、うん、浪人をしてるわけですよね、早稲田大学しか行きたくなかったのに滑り止め受けるなっつう話なんですよ。でしょ。でも、うん、それは大学生になるため明治大学も受けるし日本大学も受けるわけでしょ、
はい、
っていうことは大学生になるのが目標でやってたわけですよ、う
ん、はい、
ただ大学生になったわけじゃないですか。
なった
っていうこと、その時に現役で行った方が今の自分があるたら自分今の自分があるのか、現役で行った時にどんな自分だったの、一浪したい自分と現役の自分とどっちがいいのよと、
うん、
言った時に、今があるのは全部そういうののおかげの時に、うん、必ず壁っていうのは、
うん、
その記憶、自分がその目標を達せるために必ず必要なことなわけです
よ。その一浪の1年間の中にもいっぱいありますよね、きっとね。
そういうものの一つなんですよ、
うんうん、
法則性ってあって、
うんうん、
例えばなんか、小冊子、なんか言い方悪いな、無料プレゼントをしたら会員をいっぱい集めてその会員に販売していくよとかっていうのは何の法則でもないわけですよ。でも、そういうなんか目に見える法則ではなくて、自分がうまくいった時とかの法則を全部 過去をから考えてる、どういう風にやり方をしたらうまくいってるかっていうのを照らし合わせていく法則って必ずあるんですよ。
人の法則じゃなくて、
はい、
自分の法則。
そうですね。その時にそれぞれの壁があるわけですよ。西田さんは、もしかしたら小冊子作ったらうまくいっちゃったかもしれないけど、うん、じゃああなた小冊子作ってうまくいきましたかっていう話なんですね。うん、西田さんは本出して売れましたけど、うん、僕は本出して売れましたかっていう話なんですよ。ね、っていう人それぞれ本出してすごくなるんだったら、うん、みんなすごくなるはずなんですよ。
うんうん
う
ん、
でもそうじゃないのは、うん、それは法則じゃないということです。
その人の成功する法則が、
そうです。
パターンを持ってる。
パターンがあるんです。それがそれぞれの壁なんです。
パターンでそれぞれの壁なんですか。
そうです。
はい、
僕最近ダイヤルロックをって例えてるんですけど、
ダイヤルロック、
はい
はい、
番号がそれぞれなんか5 7桁の
自転車の鍵とかにく
っついてるそうそうそうそう、でカチカチカチカチって言って、2365とかいろいろ数字がそれぞれ違うわけでしょ、それが全員それぞれ一人の成功の仕方の番号なんです。成功の
1111の人もいれば999も
いるし、でそれを一個ずつカチカチカチって言って当てはめていく作業なんですよ。
と、いうことはそれ自分で振り返って検証しないと、
そうですよ、
ダメですね。
そうです。だから検証が大切なんです。
漫然とじゃあ例えばサラリーマン10年やってきてなんか全部うまくいってないと思ってるとどうですかね。
ちゃんと振り返れば、別にそのサラリーマンではそうかもしれないですけど、その中でもなんかがうまくいってることいっぱいあるじゃないですか。
ありますよね、
そういうのを探し出して自分のダイヤルロックの番号を探すんですよ。
それなかなか僕の感触だったら自分では見つけづらいなって気がするんですけど、それはどうですかね。
いやそれは、いや例えば小学校の時にお遊戯の主人公やったとか、
なるほど、
なんかいろんな細かいことでいいんですよ。成功しやすい人ってスポーツ頑張ってた人多いんですよ。
多い、それは僕も感じますね。
それはなぜかっていうと、ちゃんとそれをずっと練習してきて、試合で勝つっていうことをして、自分のダイヤルロックの番号をある程度知ってっからですよ。
なるほど。
だから乱暴に言ってしまうと、時間さえあれば全部鍵開きますよ。だって一個ずつ回しきゃいいんでしょ。5桁の番号があるな、それを全部一個ずつ当てやっていけば、いつか開くんですよ。それだけの話で、それをもういっぱい生きてるんだから、ある程度目安をつけれるでしょって、それが壁ですよ。
なるほど。ということはちょっと整理させてもらうと、その過去のパターンを整理して、ああいう壁にぶつかったときに、ああいう突破の仕方したなと。例えば勉強もね、一生懸命徹夜をして、なんですかね、うまくいったパターンの人はまた今度壁ぶつかったら、あの時のパターンでやればうまくいくって当てはめればいいんですか。
そうですね。大体
大体
ね。もちろんあとはダメだったら違うことやってみるんですよ。
はい。
ね、傾向と対策を見る。ただ大体目安がつくじゃないですか。
そうですね、
あとやっぱり数こなして、やっぱり壁に向かっていろいろやっていく必要ありますよね、
その壁に向かっていくやり方が、例えば過去の成功パターンとか法則があるじゃないですか、それよりもより良い方法を知りたいのも人のこう、差がというか、あるじゃないですか。いや俺もこうやってやると、こうなるのはなんとなく知ってんだけどさ、でももっと早くていい方法ないのかな、そういう気持ちに対してどうですかね。
素直な人だったら大丈夫ですよね。
あ、そういうのでも、
一番、最短の本当に道のりで歩くと思いますよ。
壁とか
壁も上手に、ただしそれもカルマっていうか、
なるほど、
性格なので、
性格
イコールカルマですから、そうできない人なんですよ。それは
そこだわりという話にもつながってくるわけですね。
ただなんで、道のりはないっていうのが簡単なんですけど、さっきうまくいくパターンもありますけど、うまくいかなかったパターンもちゃんと見とかなきゃいけないですよね。
それ振り返って、
そうです。で、その時にそれを克服しているか、自分が今、もしくは今もできなかったらいつするのか、いつかしなきゃダメですよっていうのが 自信持って言えることかな。
ああ、そのうまくいかなかったパターンはずっと持ってちゃダメってことですか。
と僕は思ってます。
どっかで解決する。
うん、あのね、運命ってあるでしょ。
はい。
運命って生まれた時に決まってるんですよ。
はい。
ただし運命は変えられるんです。
はい。
運命っていうのはほっといたらこういう生き方をしてこういう感じになるっていうのが運命ですよ、
ええ、
占いさんとか占い師さんとか、うんうんうん、そういう先生術とかああいうのが当ててくれてるわけですよね、
うんうん、
で、その通りに生きてもいいし、
うん
うん、それに逆らうっていう方が苦手なものをものすごい大変なことをして克服していくか、
うんうん、
そうすると運命と違う生き方ができるわけです。
なるほど。
そうすると自分で切り開いていけるから、うんうん、何でしょう、そんなあなたはこの程度の人間ですよとかって占いに書かれてたとしても全然問題ないで、そういうことがその壁だったりで必ずぶち当たってくるわけですよ、
うんうんうん、それは例えば企業、それから企業成功とかっていう面に置き換えて考えるとどうですかね。例えば
一生懸命頑張ってる時に家族の反対に会うとかね。
ああ、それが運命だったり。
そうです。でもそれをこだわってるからできないんでしょ。
こだわってるの何にこだわってるの。
その壁ですね。
壁、家族、
はい、家族にこだわってるから達成できないわけですよ、
はい、なるほど。
でも家族を捨てろって言ってるわけじゃないんですよ、う
ん、そこら辺もう少しお願いします。
はい、家族を持ちながら独立してる人はいっぱいいるわけです。
いっぱいいます。いっぱいいます。
それは、はい、例えば、嫁さんが応援してくれるかじゃないですよ。自分がどうだかが問題であって、その応援してくれる、嫁さんが応援してくれる、旦那とのような生き方とか考え方とかそういうことを知ってないだけの話なんですよ。
応援してもらうような生き方をしてない。してない。そこには何かのこだわりがあったりとか。
そういうことですよ。
ああ
家族はこうしなきゃいけないとか、
男はこうあるべきだとか、
もしかしたらそれはその人それぞれ
それぞれですね、
なんか分かんないですけど、そういうの全部ちゃんと整理して、家族をちゃんと受け入れながら応援してもらうような体制を作ったり、自分が生き方を見せていくとかね。朝起きない、パパ起きなきゃダメよとかつって言われてんの、独立も下手くれもないでしょって家族に言われるわけじゃないですか。で、なんか、ね、例えば営業でいつも賞取ってる人だったら、パパ頑張って独立しなよって言うかもしれないけど、なんか会社行きたくねえよとかってぐちぐち言ってる人に、まあまあ独立してうまくいくわけないでしょって言われるわけですよ。
生き方が全部。
そうそう。そういうのが全部絡んできてるわけで。
そうするとさっき言った遡って成功のパターンと、そう、あのうまくいかない場合のはそれは解消しなきゃいけないわけですね。
ダメってそういうことなんですよ。だからうまくいってる合図なんです。その夢に行くときにそれを乗り越えるっていうか受け入れて克服すればまた行くんですよ、
ええ、壁でここで整理すると、壁にぶつかってるのは壁だから諦めるんじゃなくて、もうそれは信号なんですね。
そうです。
自分の行く道にサインなんだ。行く道に来てるなと。
そうです。
で、それは乗り越えるのとか、なんか迂回とかいろいろ話あったじゃないですか。その辺をちょっと。
僕は迂回っていうか、受け入れるっていう意味で迂回を使ってますね。
あ、そこちょっとお願いします。
壁っていうイメージをすると、その壁を破るっていうのは、なんかものすごく大変なイメージですね。回れば、この壁の存在を受け入れて前に進んでるわけですよ、
うん、なるほど。
っていうイメージで僕は回るっていう、急がば回れじゃないですけど、昔の人はうまくいったようなもんだみたいな思いますよ。
急がば回れて、うん、それなんかちょっと実例みたいなのあります。もしなかったらいいんですけど、簡単に分かりやすいっていうか、
例えば家族の話だと、独立してるわけじゃないですか。じゃあ、売り上げを目指してる時に、子供が熱を出した。
なるほど。
もうそれどころじゃなくて、こっちは、 あと100万作らないと目標達成しないとかっていうギリギリのラインの時ですね、
ええ、
その時に、
ええ、
普通だと仕事をポッと捨てて、家族のところに行ってるんですけど、家族の仕事を辞めて娘の病院に連れていくとかいろいろしていくんですけど、その月すごい頑張ってたわけです、その人は。たら、
それ実例ですね、
実例です、
実話ですね、
実話で、
はい、
その時に奥さんが理解して、
はい、
実家に連れて帰ったんですよ、
ま
あ、冗談で、女房が実家に帰っちゃいましたみたいな話を言ってたんですけど、実はそういう風にしてお父さん仕事頑張ってよと、目標達成してよと、で通常だったらそれですぐ帰ってたのを、そういう今これで頑張ってるんだっていうことをちゃんと伝えたら、奥さんは実家に帰って仕事を専念してくださいって言って、本来休んで作れなかった売り上げの3日間で、売り上げを作って達成したと。でもその時は彼はその法則を僕から伝わって聞いていて、確信してたわけですよね、子供が病気になった絶対達成できるじゃん俺みたいな、
髪切るじゃんってシグナルサインが来たんだと。
そう
なるほど、そう思えたらもう頑張りようが全然違いますね。
そう
あーってなるのとね。これは
一番最初の立ち上げとか軌道に乗せるのが一番大変なんですよ、
ね、
目標っていうのは。で、僕がおすすめするのは空気抵抗が強くないと空に飛ばないんですよね、飛行機って飛ばないんですよ、空気抵抗、抵抗があるから空飛ぶんですよ、で空気抵抗が強ければ強いほどエンジンのパワーを強くしていくわけです、
はい、
そうするとふわっていくわけですよ、だから壁とか抵抗とかが多ければ多いほど、どんどんどんどんエンジンの加速していく、本気のパワーを使うのは全体の 15% ですよ、
15%、
はい、その壁を突破するときっていうか、まあ、壁っていうか道どーっと進んでいくときですね、15%、残り 85% は、本当に6割8割の力でふーっと飛べます。最初だけなんですよ。
最初だけ、最初の 15% ぐらいは本気でやって、要するに成層圏まで行くっていうことですよね。
ただしその 15% が、やってきた人と、これから始める人では 150% に感じちゃう、
感じちゃうわけですよね。
立ち上げて軌道に乗ったら楽なんですよ。
楽とはまだまだ僕もあれですけど、最初に比べれば随分違いますよね。
6割8割だって大学の受験勉強もそうじゃないですか、大学入るまでめちゃめちゃ勉強して、入った後は大体昔勉強したんです、絹塚でちょこちょこっと勉強したらある程度分かるわけじゃないですか、
分かりました。そしたらですね、もうこの壁とかこの諦めるとかっていう、もうここも価値観というか概念を全く変えてもらっちゃった方がいいなって感じですよね。
そう
これを今聞いたところで、分かりづらいなと思ったら2回聞いてください。分かんないなと思ったら3回聞いてください。でも分かんなかったら4回聞いてください。分かるまで聞いてもらって、少し鵜呑みにしてもらってっていうのかな、ぜひ江藤さんという実績を自分でも出して、かつ人にも実績を出し続けてる人がそう言ってたんだななんて話をちょっとと頭の隅に置いて、ぜひ価値観をですね、一時期でも結構ですね、試しで書き換えて、なんか売上とかにトライしてみてほしいですね。売上アップのノウハウとかはいくらでも僕もお伝えはしていきますけども、その前提の価値観とか書き換わらないと、多分結果がちょぼちょぼか、もしくは今の話で壁で、壁来たやめてしまったりするので、ぜひ今お話ししたようなですね、大体もう小1時間ぐらいのお話だったんですけども、いろんな価値観の書き換えができると思いますので、もうぜひそうしていただきたいなと。最後に江藤さんから、全体のですね、まあ、まとめというか、皆さんに、これを聞いてらっしゃる皆さんに、一言エールも含めてお願いします。
全体で まとめて終始言ったのは変わるということだと思うんですけれども、
はい、
現時点の自分と未来の自分をのギャップがどうかということを考えて、その差を埋めるということをずっとしていただきたいなと。その ギャップを埋める作業だと思うんですね。それが成長だと思うんです、
はい、
で今のまま今の考え方でそのまま過ごしたら、
はい、
3年後も10年後も変わんないですよね。
変わらない。
ただし、
はい、
3年後にこういう自分になるために何を変えるべきなのか、何を変えなきゃいけないのか、なんか好きなことだけして生きていけないですよ、
はい、
はっきり言いますけど、
はい、
好きなことは得意なことはどんどん伸ばしてください。でも苦手なことは克服すべきなんですね、
はい、
でそれは変えるということで、その変わったことによって未来が変わるということですね、それを、僕は本当に思って、で素直に自分が結果出てないことに関しては出てる人の話を聞き、で、素直にやってみましたね。もうそれこそ、ナポレオンヒルからマーフィーからもういろんなありとあらゆる成功って全部やってきて、本ベースですけど、
はい、
やってきて、
はい、
で、思うことですね、はい、で皆さんが意外とそれを僕やられてない事実、読んだばっかりで、読んだだけで実践してないっていうことだけの差、でそれは僕は受け入れてやってきて、だんだん変わってきて、どんどん変わってきて、1年前と自分、1年前の自分と今だと見違えるぐらい成長しているっていうことを実感しながらやっぱ生きてきます。だから変わるっていうことで、未来に対して、自分を変えていくっていうことをぜひしていただきたいなと。うちの講座で、一番結果が出たチームがあります。でそれは受講の時に目的を聞いたら、売り上げを上げることではなく自分を変えたいって全員言ってきたチームなんですね。でおかしいよと、うちは売り上げ上げる講座なんで、その自己啓発の会社じゃないんだよっていう話を言ったんですけど、結局結果では変えよう変えよう変えよう変えようと思ってチャレンジし続けたチームが3ヶ月ですよ、たった3ヶ月で、有名ショップの仲間入りを、それも8割です。
8割、
はい、全体のされました。でやっぱりそう、結果を出すっていうのもまず本当に重要なポイントとして変わる、夢を達成するにはその達成した人の考え方に自分はその人にならなきゃいけない、ということをやってみてください。激励の言葉とさせていただきます。
はい、どうも今日は本当にね、短い時間の中でですね、濃い話になった部分もあるんですけども、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。売上を上げるという云々の話のところの一番大事なところをお伝えしているかと思います。先ほども申し上げましたけども、何度も聞いてみていただきたいです。で何度も聞いていく上でですね、ああなるほど、こういうことを言っていたんだっていうのが後から分かることがきっときっときっとたくさんあると思います。ですので最初はですね、なんかよく分からないなと思ってもですね、一つそれを受け入れて、聞いてみて、でかつもうすでにですね、何かの売り上げを作る、もうすでにビジネスをされている方はその前提でですね、取り組んでみてください。そしてまだまだこれから、例えば商材これから決めていくんだよというふうに考えているの状態の方はですね、ベクトルのお話があったらですね、そのベクトルのお話なんかも、気持ちにですね入れて、毎日の仕事をされると、いいんじゃないのかなというふうに考えています。それではですね、特別ゲストの江藤さん、江藤正親さんとの対談をこれで終わります。ありがとうございました。